もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、54歳です。
54歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
55歳。お子さんは？
4人います。
4人。
はい。
上から何歳ですか？
29歳。
はい。
28歳。
はい。
25歳。
はい。
21歳
です。21歳。頑張りましたね。今日の相談はどういうことですか？
28歳の次男なんですが、
はい、
去年まで一緒にいたんですが、
はい、
ちょっと引きこもり気味の仕事をしないので、
はい、
ちょっと環境を変えようと思って、
はい、
家族全部で引っ越そうと思って家を変わりましたけれども、
はい、
その次男だけ、
はい、
したくないと言って残っています。
かなり大きな家ですよね。こんだけの家族が暮らしてたんですから。
あ、29歳と25歳は別に住んでいます、ね。
はい、あ、もう別に住んでいたんですか。
はい、
28歳の次男とこの末っ子の21歳とあなたたち2人と4人で暮らしていたと。
はい。
どのぐらい先に離れたところ引っ越したの？
車で1時間ぐらいの距離で。
あ、1時間ね、
はい、はい。
それで引っ越した後も車で行き来はしてるんですか？
はい、心配なもので見に行ったりしてて、
はい、
それでちょっと関係が悪くなってしまって。
関係が悪くなってっていうのは、4人で暮らしていた時にはまあ引きこもりがちだったけれども、
はい、
まあまあいろんな話はできていたのが、
はい、なんか行ってもドアを開けなくなったり、
はい、
もうどんどんどんとしてやっと開けに来て、
はい、
それでもツンツンするし顔もこう見ないようになって、
はい、4人で引っ越そうと言い出したのは、
はい、
先ほどその次男が引きこもりがちで仕事もしないので、
はい
はい、なんか雰囲気を変えようと思って4人で引っ越そうっていうふうに言った気がするんですけど、
はい、
そういうことですか？
そういうことです。
この次男は承知してたわけですね。
自分は一緒に行かないと思ってくれって言ってました。
ああ、そうですか。いや、はい、僕が知りたかったのはこの次男が、
はい、
なんか自分だけ置いていかれたというふうには思わなくていいということですかね。
そう思っていたんですけども、
はい、
この前行ったら、
はい、
勝手に置いて出て行ったとか言い出して。
うん、やっぱり置いていかれたという怒りはあるんですね。
それが怒りだったのかなと気がつき始めています今。前日までも行かないからって言ってたら、この前目が覚めたら誰もいなくなっていたとか言い出して、うん、厄介払いができたと思ってるやろとか。
ああ、それはそう感じたんでしょうね。
あんなに行かないって言ってたのに本当は行きたかったのかなと思って。
いや、一緒に行きたいも本当だし、一緒に行きたくないも本当なんですよ。この3人とはもう別に暮らしたいと。だけども、
はい、
この3人にしがみついて生きてるっていうのも本当なんですよ、
はい、
全く矛盾した感情がこの次男の中にあるわけですから、
あ、
拒否しながら求めてるわけですから。
あ、
で、ご主人は、
はい、
どうだったの？引っ越そうっていうことだったの？
はい、環境が全く変わるもので田舎から都会、
ええ、
今都会に、
今都会の雰囲気のところ
っていう
か、
はい、それでいろいろな働き口もあろうしということで、
ああ、働き口のことも考えてということですか、はい、うん、それは引っ越しは重荷だよね、この時代には。うん、環境が変わるっていうことはものすごい負担だから、この子の場合には。
ですか。
うん、それでこういうようになるまでの履歴っていうのはどういうことなの？
もう幼稚園から、
はい、
あんまりこう中に入ろうとせず、やっとこさ幼稚園も出て、
はい、
小学校も最初もあまり行きたがらず、
はい、
で中学校はもう中学3年の、
はい、
3学期から行かなくなりまして、
はい、
高校も2ヶ月行って辞めました。
ということは、
はい、
もう10年近く引きこもってるってこと？
高校 を辞めましたけれども、
はい、
アルバイトなどを見つけて、
はい、
少しは働いておりまして、
はい、それで今はその元の家に一人でいると、
はい、
でどうしたらいいかっていうことですね。
はい、
はい、分かりました。今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃっているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
お願いします。
こんにちは。
大変ですよね。
ただもしできたら最後に、はい、あなたが本当の自分の中に、はい、私は母親だからとか、
はい、
嘘の心ではなくって自分の本当の心のもの、うちのものを話してくださればいいなと思って今から話します。
はい、
まずですね、今日のこの流れです。はい、あのね、
はい、
あなた自身のお話が自分の世界で、
はい、
自分が納得できる答えで、
はい、
今まで人生を生きてきたんではないかなと思ってるんですね。
私が、
うん、それどういうことかと言いますと、例えば一つのこの引っ越しがね、
はい、
最初の引っ越しをしようっていうのは、
はい、
原因はその次男の方の引っ越しを直すためには環境がいいから、だから引っ越ししようっておっしゃいましたね。
はい、
引っ越しの動機は次男のためという
時
代に恩を着せていますよね。
はい、
こんなにあなたのと考えてるのよ、だから引っ越すのって言っておきながら、
はい、
引っ越しちゃった時には次男はいないんですよね。
はい、
これは次男からすると騙された、しかも恩を着せている。つまりね、もしかしてご両親もあなたたち無意識ですよ、責めてるんじゃないですよ、
はい、
考えが自分の世界観で自分の納得して自分の心が怖くならない 解決策を無意識に身につけたんではないかなと思うんですね。そこには自分のためだったらみんなに申し訳ないから、あなたのためを、あなたのためにこんなにしてあげてるのよ、で仕方なく私たちはこうして動いてるのっていう、とってもね、重たい荷物をですね、相手に恩を着せる品物をですね、ドーンと相手に与えて、私たちはこうしてあなたのためにしてあげてるのって言えば、心に罪悪感ないですよね。あなたの方が自分の本当のしたいことをやっておきながら、負債を全部ご次男に、心に被してるんですね。わかります。だって動機は次男のために引っ越しですもん。
次男のため、
そしたら本来は次男が引っ越さないとそこにいるわけですよね。
はい、
これを、
はい、
今ここで引っ越しの時を気づかないってことは、幼児からあってる気がするんです。実は
そうかもしれません。
そして、
はい、
このご次男が、
はい、
一番優しい子。
はい、そうです。
何でも言うことを聞いた子なんです。
はい、
そして今あなたはこの次男さえなければ、せめて遠くで元気で、
はい、
私の目に触れなければあなたは一番今幸せなの。
はい、
違います。
そうです。
だからちょうど車で行って、はい、大丈夫元気って声が来て、はぁーと思って帰ってくると24時間いないですよね、次男は。
はい、
今あなたは一番いいんだけれども、
うん、
一番怖いの不安が、
はい、
次男のあなたを見る目が尋常ではないはずなんです。
そうです。
そうでしょ。
はい、うん、睨みます。
その睨みがもう僕お母さん嫌いだよって睨みじゃないんです。蛇のように執念ばくばくあなたを見てるはずなんです。
はい、
それが今あなた怖くなって今日電話をくださったんじゃないかなと思うんです。
そうです、その通り。
だけれども
見に行く時がもう辛いです。うん、
辛いんではなくって、その目、それを見ることが辛いんであって、
うん、そうです。
ご次男のこの世に変わり入ったものを見るのは辛いんじゃないんです。長男の目がなぜあなたは怖いと思ったかということです。怖いと思うのは自分の心ですよ。
はい、心、はい。
あなたは知ってるんじゃないの？
次男から嫌われることが怖い。
嫌われるんではなくって、あなたが考えている心を次男が見たんではないんですか？違う？
ああ。
これをご主人様にも、三人のお子様たちも誰にも見せない、あなた自身が、表面的ではなく奥の部分を、この引っ越しという動機の中で、次男が見たんじゃないですか？見られたとあなたも思ったんじゃないの？
見ました。
え？わかった？
引っ越しし って離れてよかったって思う心が、
そうです、そういうことなんです、素直に、そうなんです、そのあなたの罪悪感が怖いんです。ほっとしたってところに次男は寂しかったってことです。お母さんから捨てられたってことですね。
それを感じ取ったんですね、
あなたがね。
はい、
次男の気持ちもわかるでしょ。
わかりました。
あなたのために引っ越すって言われたら、うん、新しい引っ越し先には行けないです、これ絶対に。もういろんなことでね、
はい、
お母さんお父さんに足かせ手かせしてるこの僕がね、
はい、
また新しいとこでこれさらに小さくなっていけなくちゃない、それはできない、
はい、
それなのにお母さんが引っ越しから来たわよと言われたらもう耐えられない、もう来ないでくれってなりますよね。
あ、
もう次から次へと僕は寂しいのを我慢して元の場所でいるのに、
はい、
今度はあなた引っ越し場所に来なかったのね、だからお母さんあなたが心配だからまた来るのよって、また来ちゃう。じゃあ僕はどうしたらいいかと思いませんか。
ああ、本当ですね。自分の満足だけで行動してたような気がします。
ああ、素晴らしいですね。嬉しいですね。そうしましたら、
はい、
あなたはもし自分がこうだったらって、今度は次男の立場に自分を置き換えられますよね。
はい。
そっから行動を始めただけでも、次男はすぐには変わらないですもん。もう本当に本当にも自分が何をしてもみんなの心の蓋をかけるこの僕なんだと思ってますから、ですからそこをあなたは汲み取って、
はい、
本当に薄皮のごとく、
はい、
彼はあなたを求めています、
はい、
ゆっくりゆっくり時間をかけて、今までかかった時間を私はこの子に返そうって形で、
はい、
生きるってことは自分のやったことを返していくんですって。私もそうですけども、だから今はお母様はこの次男にあの子の心を汲めなかったことを今度は少しでも汲んだんよっていう思う心を返していけばいいんじゃないでしょうかね、
はい、
これちょっとね、先生ちょっと伺ってますね、
はい、
あのだいたい一般的なことを言いますとね、
はい、
息子が心理的に成長できない母親の共通している研究っていうのがあるんですけどね、
はい、
まあ、ダン・カイリーという人の言うことによればね、
はい、
母親があなたの幸せのためっていうことなんですよ。これを口癖に言っている。
あ、ですか。何回か言いました、
うん、あ、そう、
はい、
でね、ここで大切なのはね、
はい、
あなた自分を責めちゃダメですよ、
はい、
なんであなたこういう言葉言ったと思います。
私が息子のためにしているのよって。
うん、なぜ言ったかというと、
はい、
自分がない人なんです。
あ、私が、
うん、母親がね、
あ、
そういう環境の中で成長したってことなんですよ、
はい、
本当に自分の価値を認めて受け入れてもらってなかったんじゃないかと思うの。それは何か思い当たることないですか。
褒められてない。
褒められてない。だからどうしても恩着せがましくなんですよ。恩着せがましいってことは自分の価値を売り込むことだから。
あ、
ですからとにかく、あの、今あなたは自分の自己中心性も認めたし、
はい、
利己主義も認めたし、
はい、
でこれで道は開けます、
はい、
くれぐれも自分の価値を信じて、
はい、
自分を責めない、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。